もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
私が人間関係がうまくいかなくて、
はい。
転職を繰り返したり、
はい。
周りの方々とうまくいかなかったりとか、
はい。
悩むことが多くて生きづらいので、
はい、
第三者から見ていただきたくてご相談をいたしました。
はい、なるほど。あなたはまずおいくつ？
51歳です。
51歳。
はい。
結婚してらっしゃいますか？
はい。
じゃあご主人はおいくつ？
53歳
です。53歳。
はい。
お子さんいらっしゃいます？
はい。娘が13歳で一人だけおります。
はい。人間関係がうまくいかないっておっしゃってるけど、
はい。
ご家庭は円満？
はい。楽しくはしていますが、
はい。
離婚歴のある主人と、
はい。
ちょっと繊細すぎる娘がおりまして、ちょっと綱渡り的なところがございます。
なるほど。
はい。
その繊細すぎるっていうのはどういうんだろう。
年齢よりもとても大人というか思慮深い、
はい、
あと物事をよく見ているということで、
はい、
学校に馴染めずというか、まあ、いじめを受けて不登校になったりとか、
はい、
なかなか友達関係を築けなかったりとか、
はい、
そんな感じです。
あ、そうするとあなた自身がその人間関係がうまくいかないっていうのはどういうところからそう思ってらっしゃるの？
学生の頃からはそうだったんですけど、まあ、よく変わってるって言われてきて。
ああ、なるほど。
はい、確かに変わってるなとは思うんです
が。何が？
ですね、自分がこうと思ったことをやろうとする、それが世間一般的な女の子たちのやり方と違うというか、無鉄砲というか。
あ、そっちの方なのね。
とか、結構感情的というか感の強い子供だったことはあります。
なるほど。いわゆる喋るのもうまくいかないとか、
はい、
それから人と接触すると、
はい、
トラブったら嫌だなとかいろいろ考えちゃうから人間関係がうまくいかないっていう、それこそ一般的な考え方とは違う話ね。
そうですね。ここはもっとこうしたらいいんじゃないかとか、
うん、
いや、もっと楽しくやろうよとか、なんて言うんですかね。なんかこう、暗黙の了解がわからないっていう感じなのかもしれません、はい。ここならみんな黙ってるよとか、ここならみんな合わせるよとか。
なるほど。
なので一度自分でも、発達の方を自分でも疑って、
ああ、はい、
病院に受診したことがあったんですけど、
はい、
もうその時はなんか全然違うよって言われて、じゃあ私はどうなんだっていうことで、それからずるずるやってきた感じです。
そうすると現在ね、
はい、
人間関係がうまくいかないことで困ってることはあるんですか？
はい、まず一番はその仕事に行くのが怖い。
ああ、
また嫌われて、また退職に追い込まれてっていうのと、あとは人が周りにいないので孤独っていうのがあります。
お仕事はずっと続けてらしたの？
短期のお仕事が多かったんです。有期雇用が多かったので、うん、辞めて次辞めて次っていうことで。
そうするとご結婚される前、
はい、
どっかに最初は正式に勤めたとかっていうことはあるんですか？
はい、でも長く続いて2年半とかで。
そうすると2年半は、
はい、
どっかの会社に勤めたわけね。
そうですね、サービス業の方で勤めてて、
はい、
そこを2つぐらい変わって、
はい、
そこからやっぱり転職歴があるということで、なかなか就職活動がうまくいかなくて、
はい、
有期雇用で派遣社員とか非常勤職員とか、そういうのをずっと繰り返してやってきた感じです。う
ん、そもそもその仕事で長続きしないって理由は何だか分かります？
自分の我を張りすぎる。仕事はとても好きで、提案とかもよくする方で、けれどもそれってやっぱり古株の方々には不快で弾かれるっていう感じだと思います。
あ、そっち側ね。
多分
新しい会社にっていうか、どっかそういうところに就職したら3ヶ月は黙ってろっていうのを知ってます？
もう変な風な向上心が、
いやっていうか、外から入るとその会社のあらって見えるもんですよね。
はい、見えます。
そうするとあれこうしときゃいいのにみたいなのいっぱいあるんだけど、
そうですね、
その会社はその会社の中でこうやっていますが慣れてて、
そうです
みんな慣れているとそれ以外のことを変えたりなんかすると面倒くさいし、
はい、そうですね、
うん、そういうふうに考えるから、
はい、
新入社員っていうのは入ってきたら3ヶ月は黙って周りでやってるところを見ながら、
はい、
それに慣れていくみたいな、
はい、
そういう教えがあるんですよ、
はい、そういうのを知らなかったし、親からも教えてもらってないっていうのもあるし、うん、経験不足だと。
分かった、
はい、
やりすぎのあれなんですね
多分。
で人間関係がうまくいかない、
でだんだんうまくいかない自分が嫌になって卑屈になってきてっていう感じですね。
分かりました。そうすると今日のご相談は何ですか？
私の性格が今の状況を作り出していると思っていて、
はい、
でそれがいくら自分で勉強したりしてもなかなか改善できないのでどうしたらいいのか
それでどうしたらいいでしょうなんですね。
暗黙です。すみません、なんかとても
いやいや、わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はじめまして。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。発達のことを疑問に思って、
はい、
お医者さんにかかったのはいつ頃ですか？
私が35歳ぐらいの時ですね、うん、会社でいじめを受けてちょっと不安定になって、
うん、
病院に行った時に、
うん、
人間関係うまくいかなくて、うん、やめないといけないって、うん、夜も寝つきが悪いとか、
うん、
意欲が湧かないっていうことで地元のメンタルクリニックに来ました、
うん、そしたら
とりあえずなんかお薬をいただいて、
うんうんうん、
2回目か3回目の時に、
うん、
私何か発達の方があるんじゃないですかっていう感じで聞いたら、
うん
うん、いやないと思うよって言われて、
うん、
それっきりです。
これは自己批判も込めて言わないとしょうがないんだけど、
はい、
15年前に、
はい、
私は発達障害でしょうかって来た患者さんの9割ぐらいは、いや、
は
い、そんなことないよってみんな返されたの。
ああ、そうなんですね、
うん、今相談に来たら、
はい、
半分ぐらいはそうですねっていうふうに同じ精神科医が答えると思う。僕に照らしても、
はい、
それで本当に発達障害の人、今正確な言い方をすると、
はい、
自閉症スペクトラムって言って、
はい、
それからもう少しそれより多いのが ADHD っていうグループなんですけれど、
はい、
ここ10年の間に診断のパーセントが5倍ぐらいに増えていて、
はい、
さっきからお話聞いてると、
はい、
言わずもがなのことを余分に言ってしまってみたり、それから全体の流れを自分で感知することができなくて突拍子もない動きに出てしまったり、イマジネーションとコミュニケーションの障害っていう典型的な発達の問題をあなたが抱えてらっしゃるので、
はい、
多分発達障害は存在してると思います、
はあ、やっぱり。
それでそういう人たちが働くっていうことについて言えば、ある程度これまでの経験則やいろんな形で多分能力は高いだろうと思うので、
はい、
もし長続きさせたいっていうことであれば、
はい、
近くのメンタルの先生のところに行って発達障害の手帳を取って、
うん、
入り口を少し広げて、
はい、
持続的な仕事がつけるような障害枠就労をまず目指して、
はい、
っていうのは最近の障害枠就労はそれこそ大学院出たてとか4卒出たてでもそういう人たちを狙って IT 系の企業が囲い込みに出てるっていうぐらい能力が高い障害枠の人の仕事をするチャンスはどんどん増えてるので、しかもそういう人たちの就労サポートの組織もたくさん増えているので、それも援助を得ながら持続的にうまく就労できるようなラインに乗っていければそんなに苦労しないでも安定した職場を得ることは可能だと思います。それから逆に言うとそういう発達特性があるということで自分がやっていいこととやっていけないことの区別みたいなことをよくわかるように書いてある本もたくさんあるので、 そういう本を読みながら仕事の現場に臨むと、あなたの本来の能力をうまく受け止めてくれるような職場があれば長続きするだろうし、そういう意味で言うと、ちょっと今まで15年前に否定されちゃったがゆえに苦しい思いをさせてしまったなっていう反省も込めて言うと、もう一度発達障害の原点に立ち返って就職あるいは人間関係みたいなのをご自分で問い直してみると、仕事の能力もある程度高まっていくっていうような気はします。
ちょっとやっぱりでも複雑ですね、やっぱりそうだったのかって思うと。
もちろんあなたが発達障害だって断定をしてるわけじゃないんですよ、
はい、
断定をしてるわけじゃないんだけど、
はい、
その可能性が極めて高いっていうことと、はい、それからこのそうだっていうエリアと、
はい、
それから普通健常って言われる部分のグレーゾーンにものすごくいろんな人がたくさん生きていて、
はい、
多分診断をすると、
はい、
あなたはこれだけコミュニケーション能力高いので発達障害そのものには分類されない可能性があります。
一番生きづらいところ、
一番グレーゾーンなんです。
そう、
ね、ただし、
はい、
今精神科医はグレーゾーンの人たちが生きるために手帳が必要だとすると、
はい、
手帳の書類はみんな書くので、
はい、
手帳上発達障害に分類されるっていうことはできるんです。
あ、はい、
っていうのはこっからここは発達障害でこっからここは発達障害じゃないよっていう区分けは絶対にないんです。
はい、はい、
障害というよりは特性に近いから、
はい、
だからその意味で言うと余震波グレーゾーンであっても、うん、手帳の交付とかそういうことはできるので、それを入り口にして、
はい、
長期間の就労が続いたら、
はい、
今度会社の方から、はい、あ、障害枠就労じゃなくて通常就労でいいから続けましょうっていうふうに言ってくれるケースもものすごくたくさんあるの、
うん、
だからとりあえず手にしやすいものは手にした上で自分のエリアをどんどん広げていくっていうことをやっていけばいいと思います。
はい、
もちろん聞いていて可能性が高いって言ってるわけで、あなたは発達障害ですよって言ってるわけじゃないよ。ちょっと誤解されると困っちゃうので、
いやいや、微妙なニュアンス、
うん、そうですそうです、はい、そういうことなんです。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい。
高橋先生はね、
はい、
ちゃんとこういろいろな方面からものを見られていて、
はい、
あなたに一番いい方法として、
はい、
グレーゾーンだったらグレーゾーンなりに。
はい、
それを利用した方がいいよっていうお話をされたんだけど、
はい、
発達障害かどうかは別としてね、
はい、
こういうちょっと人よりちょっと変わってるって言われちゃう人たち、
はい、
そういう人って、
はい、
むしろ人間と付き合うより、
はいはい、
自然と付き合ってる方がいいかもしれないので、
あ、はい、
そばになんかやれなくなっちゃった農家さんとかさ、
はい、
そういうのがあったら、そういうところで農業とか、それもこういう人たちってアイデアがいいのがあるから、
普通の人、そうなんです、
うん、普通の人が考えない 特産物とか作っちゃったりして、はい、うまく売れば儲かっちゃうから自営業をやってもいいかもしれない。
そうですね。
そっちの方で行くのもいいかもなって私は思います。
はい、わかりました。
ということで、
はい、ありがとうございました。
はい、
では失礼いたします。